山田真帆のヤッホーシネマ。初のホラー体験記。目に見えないものを表現できるようになりたいと、ある時ふと思ってノートにメモをした。目に見えないもの、例えばある空間の持っている独特の雰囲気、肌にまとわりつく湿度、ミントをちぎった指先に残る香り、誰かの発した一言から周りに広がっていく見えない波紋。そんなことを考えていた数日後、ホラードラマの主演が決まった。役どころは普通の主婦なのだけど、日常のふとした瞬間に他の人には見えないもの、かっこお化けが見えてしまう女性だという。思いは現実になるのだろうか。ただ目に見えないものをとは思ったけれど、何もお化けじゃなくてもいいのに。何を隠そう、私は大のホラー嫌いだ。子供の頃から肝試しもお化け屋敷も全然好きになれなかった。ホラー映画はおろか、テレビのニュース番組でさえ殺人事件の話になると急いで耳を塞ぐ。そんな自分に果たしてホラーなんて演じられるのだろうか。手元に届いた真っ赤な表紙の台本は、初めはページをめくるのも恐ろしく、朝の明るい時間に陽気な音楽をかけながら読んだ。顔合わせの日、監督からいくつかの名作ホラー映画をおすすめされ、こう言われた。嘘の感情じゃなくて、ドキュメンタリーのように演じてほしいんです。怖がっているふりや幽霊が見えているふりじゃなくて、本当に心底を恐怖してほしいのだと。私はこれまでの人生の中で純粋な恐怖を感じたことがあるだろうかと自問した。多分ない。幽霊だって見たことがない。ということは想像力で何とかするしかないということだ。その日から私は自分が心底怖いと思うイメージを拾い集めては台本の余白を埋めていった。撮影が終わる頃にはその赤い表紙の台本はありとあらゆる恐ろしい絵や写真や言葉でいっぱいの恐怖ノートと化していた。以下はその記録の一部。括弧中。ここに邦画が出てこないのは、日本のホラー映画は多分世界一怖いと思っていて、今後日常生活が送れなくなりそうなので手を出せなかった。4月28日、晴れ。ラジオ体操と瞑想。朝の早い時間なら大丈夫かもしれないと思い、監督におすすめされた映画、ヘレディタリー継承を鑑賞。と言っても、ほとんど目を覆ってしまったので内容がよくわからなかった。もう一度勇気を出して、やっと最後まで見られた。感覚の研ぎ澄まされた人の動きは、緊張感があって美しいと思った。野生動物が皆美しいのは、この、いつどこから敵が襲ってくるかわからないという緊張感があるからかもしれない。昼、太極拳へ。今日はなんか忍者みたいですね、と先生に言われる。忍んでいる感じ。この世界に参加していない感じがしたのだろうか。4月29日、晴れ。6時起床。瞑想、ラジオ体操。フランシス・ベイコンインタビューを読む。大抵の場合、私たちは覆いの中で生きています。存在が覆い隠されているのです。人が私の作品を暴力的だというのは、多分、時として、私がそうした覆いやベールを一、二枚剥がすことに成功しているからでしょう。ベーコンの画集の中から、怖いと思う作品をコピーして台本の余白に貼り付ける。 洗濯物を干してから映画エクソシスト2を見る。ルールのある悪は野球と同じで、持ち場があるのでそこまで怖くない。ルールもなく、目的もよくわからない悪が一番怖い。5月8日、土砂降りのち雨上がる。朝、大宮八幡宮でドラマ付き添いのお祓い。スタッフと役者がたくさん集まる。無事に撮影が終わりますように、面白い作品になりますように、と祈る。この神社は小さいおじさんが出没することで有名らしい。帰り道、犬を抱えた普通サイズのおじさんとすれ違ったけど、小さいおじさんは見かけなかった。映画「ミッドサマー」を渋谷のツタヤでレンタルしたのだけど、一人で見れず。返却期限日にツタヤに併設されているスターバックスの中でパソコンで見た。たくさん人がいるから大丈夫かと思ったけれど、30分後には画面を4分の1くらいに小さくしてイヤホンも外してしまった。崖から人が落ちるシーンで挫折してそのまま返却。どうしてこんなに怖くする必要があるのかわからない。怖さも進化している。5月10日、晴天。ドラマ付き添い初日。監督のスタートの声がかかる直前に、ロケの家の窓から1羽の鳥が入ってきて部屋の中を旋回し、また外へ飛んでいった。驚いた。5月11日、晴れのち曇り。朝4時半に地震で目が覚める。撮影2日目にして肩こりがすごい。恐怖の感情をもっと豊かにしたい。作家のスティーブン・キングは、恐怖は今ここで感じる強烈な感情、自己が崩壊するほどの、とある本の中で書いていた。どうすればそんな恐怖をイメージできるのだろう。それにしても、今回のドラマは最高のスタッフが集まってくれているのがわかる。良いスタッフというのは緊張感があって仕事がキビキビしている。そして本当に面白い作品に関わろうとしている。5月12日、晴れ。5時半に起きる。瞑想と体操。図書館で借りていた本を読む。アルトーコレクションの中に、言葉は精神にはほとんど語りかけないという一文を見つけて、本当にそうだと思った。言葉を超えたイメージを体の内側と外側に充満させないと、恐怖、かっこ叫びには到達できない。夜、監督からおすすめされていたドラマ、チェルノブイリを見る。1986年に旧ソ連のウクライナの村で起こった原発事故をもとに作られた作品だった。すべてが素晴らしかった。脚本も、どの俳優も。そして音楽がとても印象的だった。作品全体を覆う音は不吉な霧のように私の心と体の奥深くまで浸透してきた。アイスランドの音楽家ヒドゥル・グドナ・ドッティルさんのインタビューを読むと、彼女は実際の撮影にも使われたリトアニアの廃炉になった原発に赴き、放射能の声を探り当てようとしたという。ドラマ「チェルノブイリ」の影の主人公である放射能は、一言も喋らず姿も見えないのだけれど、彼女が声を与えたことで圧倒的な存在感を放っていた。そういえば3年前、コロナウイルスが世界中で訳のわからない恐ろしい存在として騒がれ始めた頃、新型コロナウイルスを音、かっこサウンド、に変換するという実験で奏でられた曲を聴いたことがあった。どんなに恐ろしい音楽が展開されるのかと恐る恐る聞くと、一定のリズムの中で音のハーモニーが淡々と続いていく現代音楽のような曲だった。美しいと言ってもよかった。私はそのひんやりとした音に耳を傾けながら、人間の力の決して及ばない自然界の摂理のようなもの、 人間よりはるかに大きな何かの意志のようなものを感じて震えたのを覚えている。ドラマ「チェルノブイリ」の中で、事態は制御下、括弧アンダーコントロールにあります、というセリフが出てくる。事故の被害イメージと責任を最小限に抑えたくて、原発の上層部が発した言葉だった。でも、グドナ・ドッティルさんの放射能の声に耳を澄ませていると、この世界はそもそも人間がコントロールなどできないほどに大きく、予測不可能なものに満ち溢れているのだ、ということに気づかされる。5月13日、雨。午前中、アルトーコレクションの続きを読む。気になる言葉をノートに書き出していく。血が濃くなってきている。血を濃くする作業だ。夜、注文した大橋仁さんの写真集、初めて会ったがドアの外に届いていた。何年も前に、彼がノンフィクションでやったことを、私はフィクションの世界でやるんだ、と意気込んだことがあった。でも結局、現実は虚構に辻褄を合わせるようにしっかり取り分を取っていき、どちらからともなく混じり合ってしまった。彼の新しい写真集をめくりながら、人は最後に誰かの手を握っていたいのだ、と思った。中身を見ずに勘で買ってしまったけれど、よかった。5月14日、雨のち曇り。午前中、東京都写真美術館へ。図書館の閲覧室で、大橋仁さんの過去の写真集を見る。動機、ページをめくるときの罪悪感、背後が気になる。目をそらしたくなる。帰り道、老人の店舗で歩く。呼吸が浅く、体に力が入らない。写真集にだいぶエネルギーを吸われたのか、全体的にだるい。でも、トラウマのようなイメージをしっかりもらった。体の中が煮詰まって、血が濃くなっている。今朝は悪夢を見た。お前は最後、たった一人で自殺する。という悪魔の声に、私はたった一人じゃないし、自殺しない、と目をそらさずに見返すんだと思った。5月16日、夏日。ドラマの撮影。あるシーンで本当におぞましい想像をした。あまりにもひどいイメージを思い描いてしまったことに自己嫌悪になる。でも、自分にとって親しい誰かや大切な存在を使った方が生々しい想像力につながる。5月24日、晴れ。7時起床。洗濯物を干してから、ノンフィクション作品、心臓を貫かれてを5時間読む。我が家に起こったことは、あまりにも恐ろしいことであり、それは僕らの代で終わるべきであり、その後輩の息の根を止めるただ一つの方法は、自分を抹消してしまうことである。という箇所を読みながら、映画、ヘレディタリー、継承でも同じようなテーマが語られていたと思った。夕方、草木堂で野菜を買い、銭湯へ。買った焼き芋を顔なじみの90歳のおばあちゃんともう一人居合わせた女性に一つずつあげた。飴玉をもらったお礼。わらしべ長者みたい。夜、心臓を貫かれてを読み終わる。6月2日、雨、竜巻。ドラマ、付き添い、クランクアップ。ピンク色の花束をもらった。人生でこんなに恐ろしいことをたくさん想像したのは初めてのことだった。毎日怖がってばかりいたせいで、日常生活では携帯が鳴るだけで飛び上がり、 夜、道で人とすれ違っただけで心拍数が上がるようになってしまった。でも、撮影中は最後まで笑いが尽きなかった。スタッフの方や監督と笑いながら立ち話をして、タクシーに乗って雨の中帰ってきた。日本酒入りの熱いお風呂に浸かりながら、無事に終わった幸せをかみしめる。このようにして、私の恐怖への探索の日々はひとまず幕を閉じた。撮影期間中に気づいたことがある。それは、恐怖をなくそうとしていろんなものが発明されてきたのだということ。暗闇を恐れて電気が、孤独を恐れてあらゆるコミュニケーション手段が、死を恐れて医薬品や保険制度が。でも、遠ざけられ、細切りにされ、薄められた恐怖は、今度は不安という不吉な予感に姿を変えて、私たちの周りに常に漂うことになった。見えないところに押し合ったものは、いつか必ず何かしらの形で帰ってくる。しかも今度は、もっと恐ろしく、もっと強烈な姿になって。ホラー作品に登場する幽霊たちを見ていると、私たちが暗闇に葬り去ったつもりでいた何かの影が可視化されたものなんじゃないかと思えてくる。それは映画「ヘレディタリー継承」の主人公の母親が心の奥深くに隠した決して口に出せない言葉だったり、ドラマ「チェルノブイリ」の原発事故で噴火口のようにパックリと口を開けた原子炉から止めどなく吹き出す炎と放射能だったりする。あの光景は私にはまるで世界中の闇に押しやられた者たちの叫び声のように思えた。今、手元には恐ろしいイメージで埋め尽くされた一冊の赤い台本が残っている。スティーブン・キングはある本の中で、自分がホラー作家として成功できたのは、四六時中怖がっている母親に育てられたおかげだと語っていた。母はいつも、最悪の事態を想定しなさいと言い聞かせていた。最悪の事態を想像しておけばそれは起こらないと信じていたと。撮影中、私はありとあらゆる最悪の出来事を想像した。思いは現実になるだろうか。いや、きっとならない。私はそう自分に言い聞かせて、この赤い恐怖ノートを閉じることにする。もう当分開くことがないように。